はようございます。教聖キングダムチャーチの代表牧師岡田正弘と申します。これから第一コリント15章1節から11節、第一コリント15章1節から11節を用いて、主題が福音の大切な4つ、福音の大切な4つということで聖書の御言葉を取り続かさせていただきます。神キリストはイエスの名で十字架刑により死なれました。墓に納められ3日目によみがえり、弟子たちのところに40日間現れて天に上げられました。聖書によればイエスキリストの受難は私たちの救いの福音にとって重要だと証言しております。
コリント人への手紙第1、15章1節から11節。兄弟たち、私があなた方に述べ伝えた福音を改めて知らせます。あなた方はその福音を受け入れ、その福音によって立っているのです。私がどのような言葉で福音を伝えたか、あなた方がしっかり覚えているなら、この福音によって救われます。そうでなければ、あなた方が信じたことは無駄になってしまいます。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに、三日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後、キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中にはすでに眠った人も何人かいますが、大多数は今なお生き残っています。その後、キリストはヤコブに現れ、それからすべての人たちに現れました。そして最後に、月足らずで生まれたもののような私にも現れてくださいました。私は使徒の中では最も小さいものであり、神の教会を迫害したのですから、使徒と呼ばれるに値しないものです。ところが、神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みなのですが、とにかく私にせよ、他の人たちにせよ、私たちはこのように述べ伝えているのであり、あなた方はこのように信じたのです。
さて、今回も3ポイントメッセージをいたします。一つ目のポイントの題は、福音の言葉。二つ目は、最も大切なこと。そして、三つ目は、使徒パウロというポイントでメッセージいたします。まず、一つ目のポイントの、福音の言葉ということで、第一コリントの15章の1節と2節を用います。パウロ先生は、兄弟たちっていうふうに呼びかけて、私は、この福音のことを伝えましょうと。福音を伝えましょうと。これはあなた方に述べ伝えたものだと言っていることで、もうすでに述べ伝えられた福音の言葉をまた伝えたいと、知らせたいとおっしゃったんですね。そして、あなた方が受け入れたっていう点では、信仰告白された福音の言葉ですけれども、そして信じたまま、みんな集まって、教会で礼拝を捧げているという状態を意味していると思います。そして、ここは、異邦人への使徒であるパウロ先生が述べ伝えていたということに関して、私たちは考える必要があります。そして信じた異邦人である私たちがですね、この真実の福音の知らせを 聞く時が来ているんだということをパウロ先生がおっしゃってる。だからあなた方が、まあよく考えないでっていうことは、軽率に信じたわけではないんであればということなんですね。まあ、簡単にね、信じて、信じますと言ったものでは、それは本物の信仰ではないということをパウロ先生はおっしゃっていて、で、パウロ先生は、まあ、パウロ書簡はたくさん福音伝えておりますが、福音の言葉をしっかり保って救われるのですということを言ってんですね。聖書の言葉をしっかり保っていないと、ただイエスはキリストっていう最初の段階でとどまっていることは良くないということですけども、福音の言葉をしっかり記憶してということです。そして以前の滅びの人生から救われる。死んでいくだけの人生から救われる。罪の奴隷から救われる。いろんな救いでありますけども、私たちはいつも福音の言葉っていうのを意識しなければならないということでありますね。そのことで福音の言葉をクリスチャンとして考え直さなきゃいけないというのはパウロ先生の言葉です。次に二つ目のポイントの最も大切なこと、最も大切なことということで、第一コリントの15章の3節から7節、3節から7節でありまして、福音に最も大切なことっていうのはなかなか大胆な言葉だなと思いました。これはキリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたことということで、やはり聖書というものをやっぱり特別にやっぱり考えなきゃいけないなと、はっきりとパウロ先生はおっしゃってるんですね。今の私たちの時代は印刷された聖書がありますから、やはりこれは日曜日の礼拝の時だけ開くんではダメであって、後でやはり聖書を自分で読んで、そして確認、確信を持つ必要があるということだと思いますね。そして葬られたこと、三日目によみがえられたこと、そしてケパ、これはペテロですが、ペテロに現れたことを十二弟子に現れた。そしてまたキリストは500人以上の弟子たちにその後現れて、そして大多数の人がと書かれていますが、まあ生きている人もいれば死んだ人もいるということが書かれておりますね。まあ500人以上っていうのはすごいことですね。生き返って蘇った新しい体になったイエス様が現れたわけですから、まあこれだけ目撃者がいれば確実にイエスキリストは復活したという証拠でありますね。で、まあ40日間も現れたわけですが、まああえてヤコブに現れとかですね、書かれていて、まあ本当に具体的な言葉も挙げたのは、この聖書を読めば、またそこら辺のこともわかりますが、やっぱり福音の中で大切な4つがあると。その4つというのが、最も大切な4つ。1つ目は、キリストは聖書の示す通りに、私たちの罪のために死なれ、墓に納められ、2つ目、3つ目、3日目に蘇られて、そして四つ目、ペテロに現れ、十二弟子に現れ、五百人以上の弟子たちに現れた。そして、この復活を明かしたという、この四つなんですね。まあ、これがとってもとっても最も大切なことだと、やはり、いつも頭の中に入れる必要があると思います。私はイザヤ書のね、55章の11節っていうのに、聖書の示す通りっていうね、意味合いがあるなと。イザヤ書の55章の11節に、私の口から出る私の言葉は、こう虚しく私のところに帰ってこない。必ず私の望むことを成し遂げ、そしてことを成功させる。と書かれている。聖書の御言葉と実現、それが神の約束、福音の言葉なんですね。ということだ。そういうことでありますんで、そして今、ちょっと時間があればと思って、三つですね。まあこれ、旧約聖書に書かれている聖書によればって書いてあるところで、一つ目はイザヤ書の53章の8節ね、イザヤの53章の8節に、虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことだろう。彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の力断たれたことを。要するにイザヤによって、もうこれは、 つまりイエスが祭司長とか祭司たちから虐げられて、そしてユダヤ議会の裁きによって死刑判決受けて、で、ローマ兵士によって鞭打たれて、ローマ法廷によって十字架刑で死刑が宣告されるという、だから人類の罪の身代わりで死なれたということが聖書通りであったと。次に二つ目はイザヤ書の53章の9節に、彼の墓は悪者どもと共に設けられ、彼は富む者と共に葬られた。つまりイエスキリストは死刑のその日午後9時に死なれまして、金持ちの墓に葬られて、もう大きな石で閉じ込められて、死んで閉じ込められたというのは、つまり盗まれたんではなく復活したんだという証拠のためなんですね、と。まさにこのイザヤ書でも、金持ちの墓に収められたんですね、イエスはね、ということであります。次に三つ目は、ホセア書の6章の1節。ホセア書の6章の2節って言いますかね、2節。主は2日の後、私たちを生き返らせ、3日目に私たちを立ち上がらせる、私たちは見舞いに生きるのだっていう書かれているのがありまして、2日の後って言いながら、これは3日目なんでありますが、神は癒し、神は復活させた。3日目に復活して、そして現れた。新しい体を着せられて復活したということでありますけども、もうこれはすごい、もう旧約聖書にこんだけ書かれているんだなという、聖書によればということでありますけども、そして今回大切なことの後、この3つ目のポイントのところに、使徒パウロということで、使徒パウロはやはり特別な立場なんですが、第一コリントの15章の、8節から11節、8節から11節です。ここではですね、月足らずで生まれたものっていうのは、これはイエスキリストは死んだ後ですね、イエス様のその復活した体ということではなく、天に上がった後に、パウロのところに現れたんで、だから霊的な形で現れたと思うんですね。そしてパウロは、このことを通して、使徒であるということを任命を受けた。任命を受けたということであります。だから、ある意味では、十二使徒、生きてる間に使徒と任命された十二使徒とは全く違うタイプでありまして、なぜ遅れたかというと、パウロは、イエスの弟子たちを、大迫害したんですね。それはユダヤ教の信仰宗教としてのイエスの弟子たちと考えていたんで、大迫害をしていた熱心なユダヤ教徒だったわけですね。そしてイエスキリストが現れたことによって、それがイエスこそキリストであることを悟ったわけです。で、その後聖霊を受けて、そして使徒としての働きを始めることになったわけですね。だから、異邦人への使徒っていうのはパウロだったんであって、その後調査の結果、パウロでもって世界が福音宣教されたっていうことは、外国のテレビ局の特集番組でもやっておりました。つまり、私たちはこのパウロから語れ、によって語られた神の恵み、この福音を聞いているわけだっていうのを、これ本当に驚くべきことなんですね。ただ、パウロ先生はその、追い目。つまりクリスチャンたちを大迫害した追い目で死に至るまで忠実であることが誰よりもできたというおっしゃっているんであります。だから私たちはこのパウロの追い目も考えて我々に追い目があるということはウィークポイントではなくてクリスチャンとしての強みなんであります。神の御前にへりくだるしかないということでありますね。そして、この先ほどやった福音の大切な四つっていうのは、私たちの罪のために死なれたこと、そして墓に葬られたこと、そして三日目によみがえられたこと、そして十二弟子に現れ、500人以上の弟子たちに現れ、そして私たちに現れるということであります。結論であります。全世界にキリストの福音が語られている現在です。福音信仰に関して最も大切な聖書の教えを理解しているかとパウロ先生はおっしゃったんです。それは時々確認を取っておく必要があるからです。なぜなら、このパウロ先生がこの福音を伝えてですね、 直接に聞いた人たちの間でさえも間違った聖書解釈、聖書理解があったんですね。ですからあえて教えますと言ったわけです。とするなら私たちの時代はもっともっと間違った解釈、間違った理解があると考えている必要があります。だから自分の福音理解をいつも反省しないといけないということであります。福音の中で最も大切な福音理解、福音解釈というのが4つあったということはとても私たちにとって素晴らしい恵みだと思います。イエス・キリストの死について、そして墓に納められたこと、復活したこと、そして信じる私たちにもイエス・キリストが現れて私たちは確信を得るんだということであります。以上でメッセージ終わりにいたします。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。